花嫁の建造。1、神の建造は全聖書の中心的な事柄です。キリストの花嫁は三一の神の建造です。エホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。創世記2章22節。A、全聖書は建造の説明書に例えることができます。聖書における神聖な啓示の開始であるエデンの園に関する啓示と、聖書における神聖な啓示の終わりである新エルサレムに関する啓示は互いに反映しています。B、聖書のこれら2つの部分で啓示されていることは、神の中心思想、神聖な啓示の中心路線、聖書を解釈し理解する支配的な原則です。1、創世記第1章と第2章は、神の有機的な建築計画の青写真であり、神の神聖な建造を得るためです。神の願いはキリストを私たちの内在的な構成の中へと建造して、私たちの全存在がキリストで再構成されるようにすることです。このようにして彼は団体の人を得て、彼の形において彼を表現させ、彼の権威を持って彼を代行させることができます。2、啓示録第21章と第22章は完成した建築物の写真、すなわち三一の神の団体の表現です。新エルサレムはエデンの園に関する神聖な啓示の繁栄と成就です。3、キリストは花婿として戻ってきて彼の花嫁と結婚します。この花嫁は勝利者の総合計です。この時代における勝利者によるこの建造は王国時代における新エルサレムの初期の完成のためであり、最終的に神殿神事における新エルサレムの満ち満ちた完成のためです。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように整えられて天から出て神から下ってくるのを見た。19章7節、私たちは喜び歓喜し彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。8節、彼女は輝く清い細糸の天布の衣を着ることを許された。その細糸の天布の衣は生徒たちの義である。4、聖霊が歴代にわたって絶えず働くことによって、この時代の終わりにこの目標に到達します。その時花嫁、勝利を得た信者たちは用意が整えられており、神の王国が到来します。5、団体の花嫁、すなわち新エルサレムは神の定められた御旨の2つの面を成就します。第一に、新エルサレムは神の満ち満ちた形における神の満ち満ちた表現となり、彼に栄光を得させます。第二に、この新エルサレムは敵を服従させ、地を征服し、神の権威を行使して統治権を持って全宇宙を治めます。 C、 私たちは神の民として、神との愛の関係の中へと入るとき、神の命を受けます。それはエヴァがアダムの命を受けたようにです。この命が私たちを神と一にならせ、神を私たちと一にならせることができます。
ローマ数字に、神と彼の民が一になるためには、両者の間に相互の愛がなければなりません。聖書の中で明らかにされている、神と彼の民との間の愛は、主に男女の間の愛情深い愛のようです。A、 神の民が神を愛し、時間を費やして、彼の言葉の中で彼と交わるとき、神は彼らに彼の神聖な要素を注入し、彼らを彼と一にして彼の配偶者とし、命、性質、表現において彼であるのと同じにします。B、 神がまず私たちを愛し、彼の愛を私たちに注入し、私たちの内側で愛を生み出しました。私たちはこの愛をもって神を愛し、兄弟たちを愛します。第一ヨハネ4章21節。神を愛する者は自分の兄弟をも愛すべきです。この戒めを私たちは 彼から受けています。C、私たちが神から受けた命は愛の命です。キリストはこの世において、神が愛であることの生活を生かし出しました。今や彼は私たちの命であり、それによって私たちはこの世において同じ愛の生活を生かし出し、彼であるのと同じになります。D、私たちの天然の愛は十字架の上に置かれなければなりません。神の愛と私たちの天然の愛との一つの違いは、私たちの天然の愛はとても容易に気分を害するということです。E、私たちはキリストの愛によって押し迫られ、運び去られている人にならなければなりません。神聖な愛は大水のように私たちに押し寄せ、私たちを駆り立てて、彼に生きざるを得ないようにさせるはずです。第二コリント五章十四節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。F、兄弟愛に関する戒めは、古い戒めでもあり、新しい戒めでもあります。古い戒めであるのは、信者たちがそれをクリスチャン生活の初めから持っていたからです。新しい戒めであるのは、クリスチャンの歩みにおいて、この戒めが何度も夜明けの光を昇らせ、何度も新しい照らしと神聖な力を持って輝くからです。G、体は愛の中でそれ自身を立て上げて、キリストの花嫁となります。神が私たちに与えた再生された霊は愛の霊です。私たちは今日の紹介の堕落を征服するために燃える愛の霊を必要とします。H、知識は人を思い上がらせますが、愛は人を建造します。第一コリント八章一節後半。互いに愛し合うことは、私たちがキリストに属していることの印です。紹介の中で頭になりたがることは、すべての兄弟たちを愛することに相対します。愛、主イエスが彼の魂の命を捨てて、私たちに神聖な命を得させてくださったように、私たちはキリストの花嫁の用意を整えるために、体の生活を実行するとき、私たちの魂の命を捨てて自己を否み、兄弟たちを愛し、彼らに命を供給する必要があります。J、キリストの有機的な体としての紹介の建造のために、私たちが何であれ、また何をしようとも、愛が最も卓越した道です。
ローマ数字3、私たちは神ご自身のための配偶者を生み出すために何を行ったかを見る必要があります。創世記第二章は、アダムとエヴァの予表において、キリストと彼の花嫁の絵を掲示しています。A、アダムが予表するのは、神がキリストの中で真の宇宙的な夫であり、ご自身のために妻を探し求めているということです。エペソ5章32節、この奥義は偉大です。実は私はキリストと紹介について言っているのです。B、エホバ神は言われた。 その人が一人でいるのは良くない。私は彼に彼の配偶者としての助け手を作ろう。創世記2章18節。C、神は土から野のあらゆる動物と空のあらゆる鳥を形作り、それらをアダムに連れてきました。こうしてその人はすべての家畜と空の鳥と野のあらゆる動物に名をつけたが、アダムのために彼の配偶者としての助け手が見当たらなかった。創世記2章20節。D、妻は命、性質、表現において夫と同じでなければなりません。家畜、鳥、動物の間でアダムは自分のための補完、彼に符合し得るものを見出しませんでした。創世記2章23節。すると、その人は言った。今度こそ、これが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。E、神はご自身のための補完を生み出すために、まず人となりました。それは神がアダムを創造することによって予表されています。F、エホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。創世記2章21節。1、アダムが深い眠りに陥って、彼の妻としてのエヴァを生み出すことは、キリストが十字架上で死んで、彼の配偶者としての紹介を生み出すことを予表します。2、聖書の中で眠りは死を意味します。3、キリストの死は命を解き放ち、命を分け与え、命を増殖させ、命を繁殖させ、命を複製する死です。それは一粒の麦が地に落ちて死んで、成長し多くの麦粒を生み出してパンを作ることで表彰されています。このパンは体紹介です。ヨハネ12章24節。誠に誠に私はあなた方に言う。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら多くの実を結ぶ。4、キリストの死を通して、彼の内側の神聖な命が解き放たれました。そして彼の復活を通して、彼の解き放たれた神聖な命が彼の信者たちの中へと分け与えられて、紹介を構成しました。5、そのような過程を通して、神はキリストにあって、彼の命と性質を伴って、人の中へと作り込まれてきました。それは人が命と性質において神と同じになって彼の配偶者として彼に符合することができるためです。G、エホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れて来られた。創世記2章22節。1、アダムの開かれた脇から取られたあばら骨は、キリストの砕かれ得ない不朽の永遠の命を予表します。この永遠の命は、彼の突き刺された脇から流れ出ており、彼の信者たちに命を分け与えて、彼の配偶者としての紹介を生み出して建造します。2、創世記2章22節は、エヴァが創造されたのではなく、建造されたと言っています。アダムの脇から取られたあばら骨でエヴァを建造することは、復活の命をもって紹介を建造することを予表します。この復活の命は、キリストの十字架上での死を通して、彼から解き放たれ、彼の復活の中で彼の信者たちの中へと分け与えられました。3、紹介は真のエヴァとして、すべての信者たちの中にいるキリストの総合形です。紹介はキリストの複製です。紹介の中には、キリストの要素以外に他の要素があるべきではありません。H、キリストから復活の命を伴って 出てくるものだけが彼の花嫁としての補完となることができます。紹介はキリストから出た純粋な産物です。紹介はキリスト的、復活的、天的です。愛、アダムとエヴァは一であり、夫と妻として共に結婚生活をしました。これが描写しているのは、新エルサレムにおいて手順を経て究極的に完成された三一の神が、宇宙的な夫として、あがなわれ、再生され、作り変えられ、栄光化された妻としての人と結婚生活をし、永遠に至るということです。J、彼らは終わりのない永遠において、神聖で永遠の超越した栄光の命によって、神と人がミングリングされて一つ霊になった、最高に卓越した、祝福と喜びに満ち溢れた生活をします。証、7月後半に新築病立の大学生の兄弟姉妹43名が約10日間福音開店のために神戸に来てくださり、一緒に福音に取り組みました。4名の新築の責任者も最後の4日間、交わりのために来てくださいました。若い兄弟姉妹が福音のために来てくださったことだけでも感動しましたが、服装もきちんとして、統率が取れており、何よりも彼らの祈りがとっても活発で力強いことに驚かされました。福音に出て行く前のシーカーと祈り読みの時に、新鮮で豊かな霊の流れを大いに享受しました。彼らは真夏の暑い中、朝、昼、晩、私たちと一緒に福音に出て行きました。体の組み合わせの中で、若者たちがますます主を熱烈に愛し、日本人を愛して、福音を熱心に伝えているのを見て、神戸の生徒たちも励まされ、燃やされました。主は大いにこの福音会展を祝福し、最終的に15人救われました。主に感謝します。